愛をすべてあなたの御手にお委ねし、感謝して尊い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。明けましておめでとうございます。ちょっと元旦礼拝、元旦が終わったらちょっとガクッと気が抜けたのかですね、体調を崩してしまいまして、ちょっと聞き苦しいかと思いますが、どうぞ お許しください。そして祈りを持ってぜひ聞きくださればと思います。今年も新しい1年、元旦礼拝がありましたけれども、今日は新年礼拝ということで、愛する皆様と共に新しい年を迎えることが許され、そしてこの新年礼拝に預かれますことを心より感謝いたします。またあっという間にですね、2ヶ月のこのクリスマスの野口宣教師の休暇が終わり、愛する野口先生と共にこの2ヶ月間祈りと御言葉に預かり、本当に私たち励まされて恵みの時を過ごせましたこと、本当に主に心より感謝し、また新しい年も主が先立ってインドネシア宣教を導いてくださり、野口宣教師をはじめかな宣教師子どもたち一人一人を確かな道へと導いてくださることを信じて、また共に祈ってまいりたいと思います。先日の元旦礼拝では聖霊十万とですね、題してメッセージを語らせていただきました。この1年がどうか聖霊十万であるように、そのような祈りを持って私たち御言葉をいただきました。そして今朝の新年礼拝では、私たちが聖霊十万を求めて新しい1年祈っていくわけですけれども、なぜ私たちが聖霊十万でなければならないのか、聖霊に満たされなければならないのか、そして満たされた時には私たちはただ満たされて、ああ喜んだ、賛美して感謝して、それで終わるものではない。今日の本日の聖書箇所に挙げました使徒言行録1章8節は皆様ご存知の箇所であります。復活のイエス様がただ一つのご命令されたことは、マルコによる福音書16章の15節にあるように、世界に行って全ての作られた者たちに福音を述べ伝えなさい、その命令が弟子たちになされました。そしてそのためにこの使徒言行録最初の1章の8節のところで、あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける、そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。これが聖霊を十万を受けるための目的であります。私たちは聖霊十万をいただいたなら、力に満たされて、そしてそこでとどまるのではなく、出て行きなさい、出て行って世界宣教しなさい、地の果てに至るまで福音を述べ伝える証人となる。もちろん具体的に野口宣教師ご家族のようにインドネシアに出ていく者もいる、またここに留まってしっかりとここで祈りを満たしていく、またそれぞれの働きがある。しかしそれはすべて証人となるためであるということ。私たちが自己目的のためではない、何か私たちが立派になって成長していくことが目的ではない、主の証人となること、福音宣教のためにこの教会が建てられ、私たち一人一人がここに呼び集められているということを私たちはしっかり覚えていなければなりません。こう新年を迎えて、私自身においてもそうですけれども、こう新しく力に満ち溢れて、こうパッとですね、もう大胆に一歩一歩進んでいけるかというと、進んでいこうかと思った矢先に、まあこういう風邪をひいたりですね、何かくじくようなそういう出来事が起こる。裁判祈祷会の時には、ぜひ来年新しい1年は祈りに立ち上がります、長い時間かけて祈って牧会をしていきたいですと言って、そのように言ってですね、新しい年を迎えたら想定もままならなくなってしまったようなですね、そういう現実、また私たちそれぞれの場所に置かれてもですね、そういうようなこういうふうに思ったけれども、でもなかなか肉がついていかない、これやるぞ、信じて信仰を持っていくぞと思ったけれども、なかなかそうはいかない、私たちの肉を覚えているものですけれども、しかし私たちは覚えていかなければならない大事なことは、たとえどんなにこちら側に弱さを覚えたとしても、そして置かれている状況が貧しくなったとしても、教会に与えられたこの教会のリバイバル、そして世界宣教の使命から離れてはならないということです。 語られているこの約束から、この教会に語られている約束からしっかり私たちはそこに留まっていなければならない。それゆえ使徒言行6章のところで弟子たちはイエス様にエルサレムに留まりなさい、エルサレムを離れてはならない、このエルサレムであなた方は聖霊を受けるということをイエス様が約束してくださった。このエルサレムという現実は弟子たちにとっていつも語られますように決して喜ばしい現実ではなかった。イエス様を裏切ったペテロにしてはイエス様を三度睨んでしまった場所、そしてイエス様が十字架にかけられた場所、そのような私たちは見たくない現実、そのような場所で、しかしそこに離れてはならない、そこでこそ約束が成就されるんだということをイエス様が語られ、そして事実そこに心を合わせて熱心に祈っている120名の者たちに約束の聖霊が下り、そしてそこから世界宣教会が誕生し、世界宣教が成し遂げられていった。それゆえに私たちはこの語られた御言葉から決して離れてはなりません。どんなに弱さを覚えても、どんなに私たちの方には何もありません、そのような現実を見させられたとしても、それこそ教会が思うように30、40、50、60、80と私たちがなっていかない時もあるかもしれない。でもそれでも主の約束は変わらない。そのことをしっかり私たちが覚えて新しい年を迎えたい、迎えですね、歩んでいきたいと思うわけですけれども、ヨハネによる福音書の8章31節にイエス様は、私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子であるというふうにイエス様が語られました。私たちはこの主のお言葉にとどまって使命に生きるときに、私たち一人一人が新しくされていくということ。そしていろんな問題が起こると、私たちの肉はすぐにですね、御心から、使命から離れてしまいそうになる。もういいや、どうせやっぱり祈ってみたけどダメだった。こう宣言してみたけどダメだった。ですね、すぐにそういう自分の肉の弱さを覚えるとあっちに行ったりこっちに行ったりしてしまうものでありますけれども、今日のペテロのですね、手紙の中には、何度となくですね、このペテロ先生はこの第一ペテロの先ほど読んだところのこの箇所にですね、ペテロ先生、私たちがこの地上では仮住まいであるということを何度となく語っています。それゆえにこの2章の11節でももう一度仮住まいの身というところが書かれているんですけれども、第一ペテロの2章の11節に、愛する人たち、あなた方に勧めます、いわば旅人であり仮住まいの身なのですから、魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさい。私たちは仮住まいのここ身である。しかしそれに対して私たちに挑んでくるそのような肉に対して、このペテロ先生のところで吠えたける獅子がいつも私たちを狙っている。それがこの万物の終わりは迫っている終末時代であるということを語っているわけですけれども、その時に私たちは魂に戦いを挑んでくるこの肉をしっかり避けて戦っていかなければならない。私たちは所詮、まあ人間だからイエス様のようにはなれないから、まあこんなもんでいいんだろう、そういうふうに私たちは言っては決してならない。そうではなく、私たちは尊いこの御子の血潮によって尊い清められて、そして私たちが聖なるものとされたがゆえに、私たちは聖なる生活をそれゆえにしていきましょうというのがこのペテロの手紙の中で書かれていることです。この1章の13節のところでも、聖なる生活をしようと言って、だからいつでも心を引き締め身を慎んで、イエス・キリストが現れる時に与えられる恵みをひたすら待ち望みなさい。また今日の2章の1節のところでも、だから悪意、偽り、偽善、妬み、悪行を皆捨て去って、生まれたばかりの血の御子のように混じり気のない霊の父を慕い求めなさい。私たちがイエス様の尊い血潮によってここの、あがなわれた、それはこの1章の18節に書かれていますけれども、あなた方が先祖伝来虚しい生活からあがなわれたのは、金や銀のような朽ち果てるものにはよらず、傷や汚れのない子羊のようなキリストの尊い血によるものです。アーメン。そうです。私たちがイエス様の血潮に預かるということ、それは私たちが虚しい生活からあがなわれるということ、金や銀のような朽ち果てるものではない、永遠の命に預かるこの尊い子羊のキリストの血に預かったということは、私たちがいつまでも自分の肉に生きていてはならないということです。 もちろん私たちは肉を引きずりながらです。しかし、このところが私たちが本拠地であるかのように、私たちがこの生活にどっぷり使って、新しい一年を過ごしてはいけません。そうではない。あくまでも私たちは天国に行く前の仮住まいであるということ。そのことをしっかり私たちが覚えるときに、なおその私たちを傷や汚れのない子羊のようなキリストの尊い血によって預かったならば、私たちのうちにある悪意、偽り、偽善、妬み、悪行、それらの主に喜ばれないもの、私たちが取り去っていただかなければならないですね。この、4章の方に行きますと、ペテロの第一の手紙のですね、お開きにならなくても結構ですが、4章の7節のところでは、万物の終わりが迫っています。だから思慮深く振る舞い、身を慎んでよく祈りなさい。何よりもまず心を込めて愛しないなさい。愛は多くの罪を覆うからです。万物の終わりが迫っています。あなたたちは仮住まいの身です。いよいよ天国に行くとき、主に引き上げられるときが近づいています。だから思慮深く振る舞いなさい、身を慎んでよく祈りなさい。でこの身を慎んでというのが、シラフでいるという言語の意味です。すなわちお酒に酔っていないということです。まっさらの状態 でこれはお正月に聞くのはちょっと耳が痛い方もいらっしゃるかと思いますけれども、お正月はですね、なかなかこのシラフでいることが難しい、ですね、方が多いのではないかと思いますけれども、でもシラフでいなさいですね。お酒に混じって私たちがですね、ボケとしててはならない。すぐにパッと主の再臨が来た時に、パッと主、私たちが立たなければならない。いつやってくるかわからない。主の日は盗人のようにやってきますというふうに、ペテロ先生がおっしゃってますように、私たちはいつも、今日はいいや、お正月の期間はいいや、そういうふうに言っていると、いつやってくるかわからない。その時にあたふたしてしまう。そのような一年にならないように、私たちはしっかり身を慎むということ、シラフで、そしてよく祈りなさい。祈る生活をしていきましょうということが、ここで語られています。しかし私たちがそれをですね、立法的にこうならなければならない、悪行、偽り、このようなものを私たちのうちにあってはならない、そういうことを自分の中でしっかりですね、自分に言い聞かせながら歩もうとする。そうすると私たちは立法主義になってしまってですね、そこから動けなくなってしまう。そしてできてない人を裁くような、そういうものになってしまう。もしですね、牧師がここに書かれているように、悪意、偽り、偽善、妬み、悪行、みな捨て去ってから牧師になりなさいと言われたら、きっと誰も私自身立つことが全くできないものであることを覚えています。しかしこのところで、ではどうしたら私たちが、この今日のタイトルは聖なる祭司となってです。そんな私たちが罪、汚れているものですけれども、ではどうしたら聖なる祭司になることができるのか、それが今日の御言葉の本題に入っていきたいと思います。それは今日のこの2節のところで、生まれたばかりの、まず一つ目ですね、生まれたばかりの血の身子のように、混じり気のない霊の乳を慕い求めなさい。これを飲んで成長し、救われるようになるためです。でこの混じり気のない霊というのはですね、この霊という言葉はロギコンというギリシャ語の言葉が使われているんですけれども、これがカトリックのですね、訳になると御言葉の父よというふうに書かれているそうです。すなわちこの混じり気のない純粋な御言葉の父を慕い求める生活をするということ、私たちがいつも教会に集い、そして日々の生活においても混じり気のない自分の思いや何か雑念やそういうものでは、御言葉は真実ですから、御言葉は清く私たちを立て上げる力があります。この御言葉をしっかりと霊の乳をしたい幼子のようにですね、今ユリアちゃんがいつもおっぱいを飲んでますけれども、ユリアちゃんのように生まれたばかりの私たち一人一人となって、もうすでに長年信仰生活をしている方も、私自身もそうですけども、いますけれども、しかし私たちが新しい一年、この幼子のように、切に切に、ユリアちゃんは、このおっぱいを、カナ先生からいただく、このですね、清い清いおっぱいをいただかなければ、生きることができないわけです。そのように私たちもまた、この混じり気のない、主からいただく、主のから出る、この口から出る、この御言葉をいただかなければ、生活することができない。生きることができない。そしてそれを切に求めていくということ。そして、その、 御言葉の命にこの霊の父を一体求めるとき、これを飲んで成長し救われるようになるためですというと書かれていますね。そのように私たちがただイエス様のバプテスマに預かって救われて終わりではない。私たちがいつもいつもこの交じり気のない父を一体求めながら、そしてそのことによって成長し救われていくということ、どうでしょう。私たちが久しぶりに会った信仰の友、また久しぶりに会ったですね、牧師先生に会った時に、ああ、あなたは変わってませんね、というふうにですね、言われることがあったら、これは全く褒め言葉ではありませんね。もし外見的に変わってなかったら、それはいいですけれども、そういう信仰の先輩たち、仲間に会った時に、昔と全然変わってないね、というふうに言われたら、私たちは、ああ、これは主から来た言葉だとですね、受け止めなければならない。そのようにして私たちは日々成長していくものでなければならない。いつまでも同じところに留まっていてはならない。2014年と同じところに私たちはとどまっていてはなりません。そうではない。2015年が幕開けしました。主によって私たちが新しい道を歩むようにと、私たちが成長していく新しい道を主が備えておられる。それは御言葉を切に求めながら歩んでいくときに、そのように私たちに成長が与えられ、この救いの完成へと至っていくということ。そしてもう一つは、それはですね、このそれゆえに4節のところで、この主のもとに来なさい。主は人々からは見捨てられたのですが、神にとっては選ばれた尊い生きた石なのです。これイエス様ご自身のことです。生きた尊い石である。この要石が、この教会のど真ん中におられる。このど真ん中に据え置かれて、そしてその生きた石をですね、私たちが信じ、生きた石、イエス様が生きた石と教会のこのど真ん中におられるとき、あなた方自身も生きた石として用いられ、霊的な家に作り上げられるようにしなさい。そして聖なる祭司となって、神に喜ばれる霊的な生贄をイエス・キリストを通して捧げなさい。すなわち、生きたイエス様ご自身が働かれている、生きている石が、リビングストーンが私たちの教会のこの中心にあり、そして私たちもまた生きた石として、イエス様からいつも御言葉をいただき、いつもイエス様の命に預かりながら生き、新しく生かされていく、生きていく。そして私たち自身が、あの第一コリント3章の16節にあるようにですね、16節にあるように、開いてみましょう。第一コリントの3章の16節に書かれているようにですね、新約聖書302ページですけれども、あなた方は自分が神の神殿であり、神の霊が自分たちのうちに住んでいることを知らないのですか。私たちもまた生きたイエス様につながったならば、私たちもまた生きた石として霊的な家に作り上げている。すなわち私たち自身の内側も聖霊の宮となり、この教会が聖霊の宮であるように、私たちのうちも霊的神殿として、いつもいつも聖霊、それこそ聖霊十万の恵みの中を生かされていく。そしてその時に聖なる祭司となって、神に喜ばれる霊的な生贄を捧げなさいということが、今日のこの御言葉の中に書かれています。すなわちここはですね、霊的な家、ここに先ほどの第一ペテロの2章の5節のところに霊的な家、これ言語では単数になっています。霊的な家、一つの霊的な家を作り上げるようにしなさい。そして聖なる祭司というのも、これも単数になっています。すなわち私たち一人一人がですね、祭司となって、一人一人が祭司、聖なる祭司となって、一つのこの神殿を立て上げていく祭司となるということ。私たちがあっちこっち行きながら、あっちの恵み、こっちの恵みと言いながら、いろいろなところに行って、私たちが聖なる祭司となるのではない。そうではなく、私たち一人一人が霊的家に作り上げられて、そして聖なる祭司となるということ、その時にこの教会を立て上げられる、立て上げていく一つの生きた石と皆さん一人一人がなるということであります。それは私たちがですね、この時に ですね、新しいこの1年を迎えるにあたって、私たち一人一人それぞれ与えられたその場所で使命もあります。しかしこの教会に与えられている使命、すなわちそれは先ほども語りましたけど、教会のリバイバル、そして世界宣教、この使命にしっかりと私たちがつながっていくということ、この教会を立て上げることは何か牧師が一人一生懸命することでもない、他からですね頑張ってもらう皆さん一人一人が生きたい使徒となって、私たちがしっかりとこの霊的な家、この教会につながるということ、まことにあのブドウの、私はブドウの木と言われたあのヨハネ15章でイエス様が語られたように、このイエス様の幹にしっかりとつながる枝となるということ、そしてそのことによって教会の立て上げはなされ、そして世界宣教の使命は大きく前進していくのであります。そのために私たちがここで書かれていますように、聖なる祭司となって神に喜ばれる霊的な生贄を捧げていく祭司とならなければならない。ここに書かれているように、神に喜ばれる霊的な生贄というふうに書かれていますように、私たちが自分の好き勝手な奉仕、これがしたいからあれがしたいから、この思いがあるから、私はこの思いがあるんです、だからこの思いを教会で成し遂げてください、そうではなくて、この霊的な家であるこの教会の使命を立て上げる一つの石とならなければならない。そのために主に喜ばれる霊的生贄を私たちは捧げる祭司となっていくということ、そして、この聖なる、それでは祭司とはどういう働きをなすかということをですね、語らせていただきたいと思いますが、この祭司の務めと、先ほど御言葉によって私たちが日々養われていくことを語りました。そしてもう一つ、私たちがこの聖なる祭司となるときに祭司の務めは何でしょうか。黙示録の5章の8節を開いていただきたいと思います。黙示録の5章のところは、天上でなされるですね、素晴らしいこの栄光に満ち溢れるこの礼拝の姿が書かれているわけですけれども、このところで5章の8節からのところに、では8節から10節をご一緒にお読みしましょう。ヨハネの黙示録5章の8節から10節です。458ページです。よろしいでしょうか。458ページ、ヨハネの黙示録5章8節から10節をご一緒に読みましょう。3、はい。巻物を受け取ったとき、4つの生き物と24人の長老は、おのおの盾ごとと甲のいっぱい入った金の鉢刀を手に持って、子羊の前にひれ伏した。この甲は聖なる者たちの祈りである。そして彼らは新しい歌を歌った。あなたは巻物を受け取り、その封印を開くのにふさわしい方です。あなたはほふられて、あらゆる種族と言葉の違う民、あらゆる民族と国民の中から、ご自分の血で神のために人々をあがなわれ、彼らを私たちの神に仕える王、また祭司となさったからです。彼らは地上を統治します。アーメン。これが私たちの捧げる礼拝である。また私たちの祭司が、それこそこの巻物を受け取ったとき、私たちが御言葉を受け取ったとき、私たちは、おのおの盾ごとと甲のいっぱい入った金の鉢刀を手に持って、子羊の前、子羊、すなわちイエス・キリストの前にひれ伏し、そしてこの甲は聖なる者たちの祈りである。このいっぱいに入ったこの甲というのは生徒たちの祈りであるというふうにここで書かれています。子羊の前にひれ伏し甲を満たすこの生徒たちの祈り、これが祭司の務めであります。私たち一人一人が聖なる祭司となって、この甲をしっかり祈りを満たしていかなければならない。この神殿において、この子羊なるイエス様、このところでですね、5章の6節からのところではですね、このように書かれています。私はまた玉座と4つの生き物の間、長老たちの間にほふられたような子羊が立っているのを見たですね。これはイエス様ご自身がここで書かれています。ほふられたような子羊、そしてこれがいつも語られますけれども、現在完了で書かれております。すなわち今もなおこの礼拝の中心、私たちの信仰生涯の中心にほふられたままなるこの子羊イエス様のお姿があり、その前に私たちが日々ひれ伏し、そして祈っていく、それが私たち祭司の務めであるということ。そしてその務めはですね、ここで書かれている るようにあらゆる種族と言葉の違う民、あらゆる民族と国民の中からご自分の地で神のために人々をあがなわれ、彼らを私たちの神に仕える王、また祭司となさったからです。あらゆる民族、あらゆる種族の通って私たち一人一人が救われ、そして私たちがこの福音を携えてあがなわれたものとして、私たちが神に仕え、そしてこの和解の福音を述べ伝えていく、それが私たち祭司の務めであるということ、それが今日のこのですね、今の黙示録のところで書かれていることです。それゆえに戻りますけれども、私たちは日々御言葉の命に生きながら、そして聖なる祭司となって神に喜ばれる生贄、すなわち私たちが子羊の前にひれ伏し、祈りを捧げていく。この神殿で祈りを満たしていく。そして私たちが世界宣教の使命を成し遂げていくということ。あらゆるあらゆる種族、あらゆる民族にこの和解の福音を述べ伝えていく、一人一人が祭司となるということ、そのことによってですね、私たちにそのこの世の終わり、主が再臨される時までこの私たちの使命が続いていく、そこによって主が大いなる栄光を受け取りくださる。ここの先ほどの黙示録のところにありました。そしてですね、そして地上においては彼らは地上を統治します。これは教会のことです。教会が、そしてその時にあってリバイバルが起こり、地上を統治するものとなるということ。私たちキリスト者がこのところにあってですね、主のこのしもべとして私たちが証人となる、証人となる、私たちこの教会であるということ。それゆえに今日のペテロの第一の手紙の最後9節のところですね、書かれていますように、あなた方は選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民です。それはあなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技をあなた方が広く伝えるためなのです。アーメン。そうです。私たちがこの暗闇の中から、この罪の奴隷であった私たちが驚くべき光の中へと招き入れてくださった方、この力ある技をあなた方が広く伝えていくために、私たちが救われ、そして証人となっていくということ。ただ私たちが救いに預かってイエス様のバプテスマを受けて終わりではない、そうではない、聖霊に満たされて力を受けたならば、私たちはいよいよこの驚くべきこの技、力あるイエス様の技、イエス様のによってなされた十字架とこの復活の技を、あがないのこの勝利を私たちは広く伝えていくものとならなければならない。それが私たち新しい一年、ヤシュが再臨される時までのこの使命であるということ。そのために私たちはしっかりこの新しい一年も、この神殿でこの一つの教会を立て上げる、皆さん今日ここに集ったお一人お一人は玉川教会のリバイバル、そして世界宣教のために使命を受け名を呼ばれたお一人お一人です。誰も違う人はおりません。皆さん一人一人がそのために聖なる祭司となって、私たちがいつもここにおいて祈りを捧げ、この説教で語られる、この講談から語られる御言葉をいつも慕い求めながら、混じり気のないこの御言葉をしっかりといただきながら、私たち新しい一年使命に歩んでまいりたいと思います。今日はですね、今年最後のこの晩餐式も行われようとしております。先ほどの第一ペテロのですね、先ほども読みましたけれども、私たちが贖われたのは金や銀のような朽ち果てるものによらず、傷や汚れのない子羊のようなキリストの尊い血による、そのような尊い血潮によって私たちが聖なるものとされ、そしてこの十字架の恵みを覚えて、私たちがしっかり主の晩餐式に預かり、そして新しく作り変えられて、私たちがいつもこの十字架の血潮に預かりながら、新しい一年一人一人が聖なる祭司となって神に喜ばれる生贄を捧げていくものになりたいと思います。そして教会の立て上げと世界宣教、それを私たちがしっかりとここから離れることなく、いよいよ戦いが本格的になっていきますと、私たちですね、思いもよらないことがいろいろと起こってくるものです。私たちにはこんなところに自分の肉が残っていたのかですね、主に示されること本当に多い日々です。しかし主の御言葉、この約束は変わりません。私たちをこの使命を成して、私たちを新しく作り変えてくださる、私たちを養い、私たちを成長させ、救いの完成と導いてくださる、 この主にしっかりと固着して私たち歩んでいきたいと思います。それゆえに最後ですけれどもですね、この最後今日の購読招きの箇所で挙げましたところを最後読んで終わりましょう。詩編の46編です。今日はですね、これ詩編の46編の9から12を最後ご一緒に読んで終わりたいと思います。旧約聖書880ページです。詩編の46編の9節から12節をご一緒に読みましょう。3、はい。主の成し遂げることを仰ぎ見よう。主はこの地を圧倒される。地の果てまで戦いを立ち、弓を砕き、槍を折り、盾を焼き払われる。力を捨てよ、知れ。私は神、国々に崇められ、この地で崇められる。万軍の主は私たちと共にいます。ヤコブの神は私たちの砦の塔。アーメン。そうです。それゆえに私たち、ここに書かれている主の成し遂げることを仰ぎ見る一年でありますように、主はこの地を圧倒されると書かれています。この狛江の地において、私たちのこの地に、日本において、主が圧倒される、その大いなる御業を見る一年でありたいと思います。またここに十節にあるように、地の果てまで戦いを立ち、弓を砕き、槍を折り、盾を焼き払われ、地の果てに至るまで主の栄光が表される、そのような新しい一年、その時に私たちはしっかりとこの御言葉に立たなければなりません。すなわち、力を捨て、知れ、私こそ神であるということ。先ほどこれが賛美したスティルという賛美歌です。で、これはですね、口語訳では、静まって私こそ神であることを知れ。新しい一年間、私たちそれぞれ弱さも覚えます。くじける時もあります。でも徹底的に主は必ず私たちに勝利を与えてください。主は必ずこの地に、また私たちの家族に、私たちのすべてにおいて勝利を賜り、圧倒してくださる。主の恵みで私たちを満ち溢れさせてくださる。それゆえ私たちがなすべきことは、静まってこの神殿において私たちがしっかり聖なる祭司となって祈り、主のこの力を知る、主の力を見せていただく、その私たちがしっかりとそこに立ち、国々に崇められ、この地で崇められる、その素晴らしい主の栄光を仰ぎ見る、拝するこの一年でありたいと願います。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。新しい一年も変わらないあなたのご愛の中で、この本当に目に見える現実ではあまりにも小さく、あまりにも弱い、この私たちの教会、また私たち自身を覚える現実でありますけれども、しかしなお、あなたの約束は私たちを勝利へと導き、あなたの変わらない約束が私たちを先立って導いてくださっておりますことを覚えて、心から感謝いたします。この教会に語られている教会のリバイバル、そして世界宣教の使命は、あなたが来られるその時まで変わることがありません。どうか私たち、新しい一年においても、私たちがしっかりとエルサレムを離れることなく、与えられたこの使命の地で、この玉川教会において、また愛する野口宣教師においては、インドネシア宣教のその地において、私たちが大いなるあなたの祭司となって、私たちがしっかりとあなたの務めを果たしていくことができますように、聖霊様どうぞ私たちに臨んでください。聖霊十万を私たちに日々与えてくださり、御言葉の命に生かされて、私たちがしっかりとこの神殿を祈りで満たし、聖なる祭司となって、主をあなたが喜ばれる生贄を日々日々捧げていく、誠の祭司となることができますように、大祭司なるイエス様、あなたに従って、行く私たち一人一人になることができますように、主をどうぞ導いてください。今日ここに集っていない愛する者たちの上にも、あなたが等しくこの御言葉を語りくださり、それぞれの場所で本当にくじけるとき、病に打ちひしがれるとき、主をあなたがどうぞ御言葉を持って一人一人を励まし立て上げてくださり、また再びこの神殿で共に祈りの功をしっかり満たす祭司となり立ち上がることができますように、主をどうぞ一人一人を励まし、新しい一年 御霊によってあなたが励まし導いてくださいますように心からお願いいたします。いよいよインドネシア宣教に野口宣教師を使わします。また4月には野口宣教師ご家族全員を私たち派遣しようとしております。しっかり私たちが敵にやられることなく祈りを満たし、あなたの御言葉にしっかり固着し、先生ご家族を聖なる祭司として派遣することができますように、私たちにその信仰と祈りを与えてください。感謝いたします。新しい一年も主をあなたに大いに期待いたします。あなたの素晴らしい御業を見る新しい一年に心から感謝いたします。すべてを御手に委ねて一切の栄光を主はあなたにお返しし、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。